Chinabana.
ちなみに話。
はい、さあジョージ・ハリスン編、今回からビートルズ解散後のソロ時代の話ということですが、
はい、まあソロ時代の話に行くちょっと前に、まず、ビートルズ解散前にすでに2枚ソロのアルバム出してるんですよね。
なるほど。
で、ちなみにビートルズでソロの作品を一番最初に出したのはジョージなんですよ。そうで、そのソロアルバムが最初に出したのがアップルレコード、まあ、ビートルズのレコード会社ですよね、
はいはいはい、
の一番最初のレコードでもあるんですよね。
あ、そうなんや。
そうなんです。で、その作品はまあ映画のサントラなんですけど、不思議の壁っていうワンダーウォールミュージックっていう
アルバムなんですけど、あのちょっと怪しいアルバムや。
そうです、そうです、そうそうそう。結構ねインド音楽とこう、はい、ロックのちょっと混ざったような。
あれがアップルレコードの一枚上なんや。
そうなんですよ。まあ、あんまりこの、あのセールス的にはそんなに振るってないんですけど、なんか映画もなんかそんなにこう振るった映画じゃないみたいなんですけど、
なるほど。
そう、でもなんか面白いアルバムでクラプトンも参加してたりするんですけど、
プレイヤーで。
そうです、そうです。でもう一枚出してるのが、前にもちらっと話しましたかね、ムーグシンセを使ったこうちょっと実験的なアルバムで、電子音楽の世界っていう
やつ
で2曲で43分で、
ね、
かなり変わったアルバムです、そうそうそう。でこれなんかちなみに、ケミカルブラザーズのトム・ローランズっていう人が結構影響を受けたらしくて、このアルバムを自分のスタジオに飾ってるらしくて。
そうなんや。
そんなんもあるみたいです。変わったアルバムです。でこっからやっとビートルズ解散後に、まあ言うたらこれがソロデビューアルバムですよね、1970年、オール・シングズ・マスト・パスっていう、もう大名盤ですね。
これはもう僕でも知ってますよ。
僕もジョージのソロの中で僕は個人的に一番好きです。
素晴らしいアルバムですよね。め
ちゃくちゃいい曲揃いなんで。
曲数も多くない？
そうですね、これね3枚組なんですよね。いきなり
3枚組なんや。
そうこれね、ジョージ27歳です。
おお、
27歳で3枚組のアルバム。
27歳なんや。
そうなんです。結構えぐいでしょ。
いやー、これはすごい。
これねほんま、あのビートルズ時代に曲いっぱい書いてたけど、やっぱ採用されんかってん。ポールの曲、ジョンの曲ばっかりで、何曲かはやっぱ採用されてますけど、やっぱ少なくて、これたまりにたまったやつがこんだけ3枚組になって出てきてると。
なるほど。これまでのそのワンダーウォールと、
はいはい、
ムーグシンセを使ったその2枚目のアルバム、はいはいはい、ともう全く違いますよね。
全然違います。
僕が感じた普通の意見としてね、
はい、
すっごいビートルズの続きやなって感じがしたんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
合ってます？
まあでもそうですね、ビートルズ時代に書いてた曲が多分大半やと思うんで、うん、
なるほど。
ビートルズでやろうとしてたの。
そうそうそうそう。でビートルズ時代に練習というかリハーサルはしてるけど、採用されんかったみたいな曲も全然あるんで、
う
ん
う
ん、
あーいいね、そういうの聞きたいな。
でそういうテイクとかも、ビートルズアンソロジーとかのアルバムで残ってたりするんで、結構聴き比べると面白いです。
なるほどですね。
そうそうそう。でこのアルバムちょうどね、今年この50周年アニバーサリーのリマスターがちょうど発売されたんですよね。
ほうほう、
そう、こう1970年発売なので、まあ、50年後で、まあ、ちょうど2020年、まあ、で2021年の今年発売されてるんですけど、まあ、なんかこう未発表のテイクとかでリマスターされたムーンとかで、まあ、8枚組とか、 なんかいろんな5枚組とかいろんなバージョンが出てるんですけど、
これユニー買おうとしてた ね、
ちょっと、ね、欲しいけどどうしようかなってまだ迷ってます。
お値段がね、
なかなかお値段、
いやいる
お値段、 LP 版欲しいな
え、いくら？
3万ぐらいかな。
うわ
これぐらいしますね。
微妙やな。
8枚組 LP3 万ぐらい、で知ってる曲ももちろん、まあ、ほぼ知ってる曲なんで、まあ、リマスターされてたり、未発表テイクがあるとかがね、
あ、
ま
あ、
どこまで出すかみたいな。
うわ、むずいな。
そうですね、この定期的にやってくるこのリマスター版の
これね、今年ねジョニー・ミッチェルのブルーっていう、
はいはいはい、ブルーね、
あれも同じ1970年出てるんで、なんかリマスターとか多分出てるみたいです、
うん、あ、そうなん。これちょっとリスナーのね皆さんね、ちなばなのリスナーの皆さん、ユーニーにぜひぜひカンパを。
そうですね。
もう欲しくてたまらんじゃん。
いやいいっすね、まあ、この辺の年も豊作揃いなんでね、70年とかね。
そうか、
多いです。多分これからもまだ出てきそうな。
そうだね、
リマスターとかね、
うんうんうん、
でこのアルバムね、プロデュースがねフィル・スペクターです。 おお、皆さんちょっと名前は聞いたことあるんじゃないですか。
あります。
ウォールオブサウンドっていうやつですよね。
めっちゃ変わった人やね。
そうです、だいぶ変わった
奇人、奇人ですね、
うんうん。まあ、後々なんかね、いろいろ逮捕されたり。
そうやね、ちょっと悲しい結末がある人ですよね。
そうですね、亡くなったも、まあ、結構最近なんでね。
そうですね、
社会的にはちょっと問題の、
ね、だいぶ問題の人ですね、
人物。
まあね、ロネッツのロリンスペクターの旦那さんですけど。
そうです、そうです、
誰ですか。
あ、やめときましょう、長なりますと、ね、長くなる、ごめんなさい。続けて、
脱線もいいですけど、
まあ、ビートルズ後期からやっぱビートルズメンバーとは親交があったんで。
はいはい、
そうそう、まあ、そのつながりもあって、でウォールオブサウンド、
うん、ウォールオブサウンド、
どんなか分かりますかね、皆さん。
僕全然分かんない。
名前は聞いたことあるけど
ね、うん、なんとなく聞いたことある人はちょこちょこいるんじゃないかと思うんですけど、
どういうサウンド、まあ、
直訳すると音の壁っていう意味ですよね、ウォールオブサウンド、うん、
はいはい。
で、まあ、普通のレコーディングやったら、まあ、ギター、ピアノ、ベースとかドラムとかってだいたい1台ずつじゃないですか、基本的には、
うん、はいはいはい、
うん、でこれを複数台用意するんです。これはまず変わったところ、ピアノを複数2台とか、
うん、
でベースも2人、今ギターももう3人とかで、うん、同じフレーズを弾かすんですよ、
うん、ダブリング。
そうそうそう、まあちょっと専門的に言うとダブリングみたいな。
へー、
そうそうそう、それを、まあ、せーので撮って、
お
う、そうで、まあ本音セクションとかも一発撮りでこう音の塊として撮るみたいな、う
ん、厚みやったり、そう
そうそうそう、
広がりやったり、
うん、そう、だからこの今のとっても分離が良くて各楽器バラバラにすごいはっきり聞こえるみたいなのとはまた真逆なんですよ、う
ん、あ、
まとめてその塊としてそれがまあ音の壁となって出るみたいな、うん、
僕のちょっとちなみになんですけどね、
はいはいはい、
あの昔あの某アンオアンエイさんの
全然誰か分から
ん
けど、
アンオアンエイさんのね、あの昔ダンスボーカルで流行ったね、はい、かの有名な方の、はい、データをちょっと聞いたことがあるんですよ。
はいはいはいはい、
あのその時にね、やっぱかなりの本数のボーカルを重ねてるんですよ。
はいはいはい、
そのデビュー曲とかやったと思うんですけど、
うんうん、
やっぱり一個一個歌えてないんですよ。
それすごいの聞いたね、
はい、すごいの聞いたね。でも名前言うてへんからね、名前言うてへんしね、
わ、
う
ん、
ま
あ、から んね、
わからんわからん。あのやっぱ一つのフレーズに9本は咲いてあったんちゃうかな、
お
確か。で一本一本聞いたら不安定なんだけど、
はいはい、
全部まとめて聞くとあの聞いてる感じになると。
あ、なるほどね。
やっぱり90年代のダンスミュージックとかの、まあ、J-POP のね音楽とかって、はいはい、全部そうしてるんじゃないかな、
なるほどなるほど。
僕あれパッて聞いて一本にしか聞こえてなかった、そんな風に聞いてなかった。
確かにそんな風に聞いてない、
う
ん、
でも耳澄まして聞いたら、あ、そうなんですか、わかるかもってなると、
ちゃんとそういえば聞いたことないな、そこまで、
まあ、そういうところの技術につながってるのかも
しれないですね、じゃないかなと思いましたよ、聞いてて。
そうで、日本人でもね、やっぱ、ね、このフィル・スペクターにかなり影響を受けてる人って結構多くて、
うん、
有名なとこやと大竹栄一さんで、山下達郎さん、この辺りはもうかなり影響を受けてるみたいで。
なるほど。
ちなみに、
ちなみに、
ちなみに、でこのアルバム、
うんうん、
まあ、どんな曲があるんかっていうと、
はい、All Things Must Pass、
はいはい、まあ、1曲目ですよね、まず I'd Have You Anytime、
お、う
ん、これもとってもいい曲なんですけど、
いいですね、
これね、これね、ジョージがね、ボブ・ディランと共作してるんですよね、一緒に作って。
あ、そうなんや、
う
ん、
そうで、あのチナバナのザ・バンド編でちょっと出てきたと思うんですけど、ザ・バンドとボブ・ディランがウッドストックに住んでた時があったと思うんですけど、まあちょっと覚えてない人はまた聞き直してもらったらいいと思うんですけど、うん、でその頃にザ・バンドに招待されてジョージがウッドストックを訪ねてきたらしいんですよね。でその時にディランと一緒にディランの家で作ったみたいな、
うん、なら結構前に、前の話、
そうそうそうそう、
時系列で、
この曲って、
うん、
どこか歌い方ディランっぽく歌ってません？ジョージ。
あー、そんなのもあるんかな。
そうですね、だいぶ影響は受けてると思う。
なんかそんな感じがしました、
うん、なんかね、他の曲もね、ディランの曲をなんかジョージがカバーしたりとか、やっぱ結構親交深いんですよね。で次、他にはですね、僕個人的に結構好きなのが、うん、Isn't It a Pity っていう曲があるんですけど、
いいですねこれもね。
そう、ジョージの作曲の結構特徴の一つやと思うんですけど、ディミニッシュコードっていうのを結構よく使うんですよね、うん、
出ました、ディミニッシュ。皆さんこれピンとこうとは来るかな、これ
楽器やってない人はちょっと分かんないかもしれないですね、
うんうん、
そう、ちょっと美味しそう
言うと思いました言うと思いました
デニッシュじゃん、
デニッシュ
サクサクのやつ、ね、デニッシュ好きなんで僕フルーツデニッシュとか
知らんけど、うまいね、あれ、ああいうのうまいね、
ああいうのばっかり食って
る、レーズン入ったやつとかね、
知らんがな、
みかんと
か、知らんがな
ディミニッシュとは
そう、ディミニッシュねだいぶ話しとれましたけどまあちょっとどんな響きかね、ちょっとピアノで弾いてもらうか、あ、はい、まあ、C のディミニッシュというのは、まあ、ドとミーフラット、ソーフラット、ラーなんですけど、これをちょっと弾いてもらいたいなと思います。
まあ、こういう感じの響きです
ね。ちょっと不穏なね、うん、響きですよね、うんうん、まあ、これちょっとギターでもちょっとリズムつけて弾いてみると、ちょっとこんな感じですね。はい、ああ、まあ、ちょっとあの歌謡サスペンスみたいな、
ほんまや、
感じのね。でこういうコードね、結構よく他の曲とかでも使ってるんですよね。そう、これもまたジョージの特徴の一つかなと思います。
まあ、ジョージ・ハリスンってちょっとコードの使い方とかも、やっぱ民族音楽の影響を受けてるか、
あ、そういうのもあるかもしれないですね。
独特やんね、
そう、ちょっと独特ですね。
そうなん
です。他にもなんかこういう独特な曲ってあるんですか？
他にはね、Run of the Mill っていう曲があるんですけど、これもね、ちょっと独特なんですけど、これね、まずこのタイトルって意味わかります？Run of the Mill、ちょっと英語の勉強みたいな、
タイトル分からずにずっと聞いてたな僕は。
分かります
あんま難しいことね考えずに聞いてましたね
そうやね、
そこはね、ちょっと僕も分からなかったんで調べたんですけど、これね、意味はね、平凡とかありきたりなっていう意味なんですけど、まあ、ミルって、まあ、コーヒーミルとか言うじゃないですか、
そのミル、
それも関係してて、あの粉を作る製粉工場のことを言うんですって、ミルって。でランっていうのは、まあ、稼働するとか連続稼働みたいな感じで、まあ言うたら製粉工場の連続稼働って大量生産品をずっと作り続けるっていうのが、こう平凡みたいな意味になってるんですって。
比喩の比喩の比喩ぐらいやな
そうそうそうそう、
イギリス人っぽいな、こういうの、
まあ豆知識ですよね、
すごい付け方
で、この曲のね、ジョージの癖ね、作曲の、はい、これね、変拍子なんですよね、変拍子わかりますかね、こう普通に 1,2,3,4,1,2,3,4 ってずっと続くんじゃなくて、途中になんか 1,2,3,1,2,3,4 みたいな、ちょっと拍子が変わるっていうね、これジョージ結構よくやるんですよね。で、前回ちょっとお話した Here Comes the Sun とかも変拍子入ってきたりするんですよね、途中でね。でこの曲はね、もう冒頭からちょっと変拍子なんですよ。ちなみに表紙ちょっと言うと、は4-4-3-3-3-4-4-4 っていう感じなんですよね。
ちょっとそれサッカーのフォーメーションにしては多すぎますね。
多すぎ多すぎ何せそう、これね、数えながら聞いてみるとちょっとわかると思うんですけど、なんとなく聞いてたらね、普通にね、聞き逃しちゃうと思うんですよね。4-4-3-3-3-4-4-4って感じなんで、僕ちょっと冒頭弾いてみるんで、
あ、お願いします。
ちょっと数えながら聞いてみてください。
はい、数えますよ。
はい、こんな感じですね。
なるほどね、
わかりました。
なんとなく聞いてたらこれはわからへんけど、まあ、今みたいにね、フォーメーションみたいに言ってくれたら、数えてたらわかるかな。
そう、なんかこれね、弾こうと思うとね、しっかりこう拍を分かってないとね、なかなかうまく弾けないですよね。
ですよね。
そう、
それを割とこう自然に聞かせてる
という。そうですよね、なんか他の曲でも結構自然なんで、そういうとこありますね。
また他にもありますか？
他はね、このアルバムでシングルで出したマイスイートロード、
まあ、これが有名なんじゃないんですか？
そうですね、
これが有名かな。僕はこれ知ってました。
やっぱり ビートルズで解散した後に誰よりも早く1位を取ってるんですよね、これでシングルを出して、でやっぱジョージのソロやったらこれっていうぐらい、やっぱ ヒット曲なんですけど、うん、このロードって道じゃないんですよね。
そう、
そう、あの R の綴りの道じゃなくて L のロードって神様っていう意味なんですよね。だからまあちょっとゴスペルチックな内容なんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なんかマイロードとかいう、うん、
そうそうそうそう、うんうん、ゴスペルの曲とかでよくある。でこの曲ジョージ曰く、あの天使にラブソングをでちょっとおなじみのあのオーハッピーデイってあるじゃないですか、はい、あの曲にちょっと影響を受けて作ったって言ってるんですよね。まあ曲調とかはちょっと違うんですけど、まあ、ちょっとその辺から影響を受けたって言ってて、うん、まあ、これ5人目のビートルズって言われているビリー・プレストンにこう提供するんですね、うん、でまあビリー・プレストンは結構あの黒人の結構濃い人なんで、うん、ゴスペルとかこう R&B がすごい合うんですけど、またジョージが歌うのもまたちょっと違う感じで、うんうんうん、これ聴き比べるもアレンジとかもちょっと違うんで、結構面白いです。
なるほど、
ぜひぜひ聴いてみてほしいです。でねこの曲ね、このあと1974年に盗作疑惑で訴訟を起こされるんですよね、これねシフォンズの He's So Fine っていう曲なんですけど、
オーハッピーデーじゃないんや、
じゃないんです。この曲ね聴いてみてほしいんですけど、むっちゃ似てるんです、残念ながら。
あ、似てるんや。
似てるんです。でこれ敗訴するんですよね、残念ながら。
マジか。
でなんか後々なんかリマスターみたいなの出すんですけど、ちょっとね歌のメロディちょっと変えてたりするんですよねジョージ、
うんうんうん、でもそれで、でもこっちの方が売れセールス出してる、
めちゃくちゃ出してます、めちゃくちゃ売れてます、う
ん、これは多分全米全英で多分 1,2 位ぐらいは取ってたんじゃ
ない
、
なってるなってる、
取ってますわ。
なんか僕はあの高校ぐらいの時に友達のおっちゃんが、うん、こうなんか聞かせてくれた曲です。
これを、
なんか70年代といえばみたいなのを集めて、
はいはいはい、
お前らこれ聞いとけみたいな、
そのおっちゃん会いたいわ、
言って
ましたおっちゃんやね、うん、
まあ、正しいこと言うてるなおっちゃん、
うんうん、間違いない。
その時ちゃんと聞いてないやろ。
もう多分聞いてないもうリンプとか聞いてた
リンプね
まあ聞きましたけどね、友達の車でよくこうね、聞きました。こうい
いねそのおっちゃんいいね、うん、
合わせたい、
合わせたい、合わせたい、うん、でこの曲にも入ってるんですけど、やっぱねソロ時代に入るとスライドギターが結構ジョージのギターサウンドのちょっと特徴になるんですけど、まあ、ちょっとこの曲に入ってるスライドギターもちょっと弾いてみますね。
はい、
はい、
こんな感じですね。ギターねこれスライド2本重ねてるんですよね、結構ねそれもなんかよくあって、うん、
でなんでこんなんビートルズの時にやらなかったんやろ。
そうなんですよ、うん、ビートルズ自体は全然スライド弾いてなかったんですよ、
あんまイメージない。
そうそうそう、
そうっすね、ビートルズの時にスライドあんま弾いてなかったな、
うんうん、ソロになったらだいぶ弾くようになるんですけど、なんでソロになってスライドを使うようになったかっていう話は次回したいと思います。
おーってことはなんかあるな、これ
あるな、
なんかある
な、なんかあります
なるほど、うんうん、じゃあもう早速その話をねもう早く聞きたいんで、
はい
はい、
はい、もう今回はもうサクッと終わりましょうか、
はい
もう早く聞きたいからもうではではまた次回をお楽しみに。ちなみに話、
ちなみに話、
ちなみに話。